ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
本は一冊も読むことができません。池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。
はい。
まあ毎回ですね、本とか、まあ雑誌とか、漫画とか、いろんなテキストですね、の中で、まあ30分読んでみて、どう思ったか、どういうふうになるかっていうのを予想しつつ、まあ次の週ではね、実際に一通り読んでみて、まあどう感じたか、どういうところが面白かったのかみたいなところを語っているコーナーでございますけれども、
はい。
前回ですね、読んだのが、2010s と書く本でございます、宇野これまささんという方と田中総一郎さんという方が、新潮社から出された本でございまして、まあ大きくこの本のね、表紙というか、あの帯のところにポップカルチャーに何が起きたのかって書いてある通り、まあ2010年から2019年までの中で、主にまあ海外における、特にまあアメリカを中心とした海外において、まあ、ポップカルチャー、音楽もそうだし、映画もそうだし、あとはテレビドラマとかね、ネットフリックとか含めたところとか、がどういうふうな変遷をたどってきたのかっていうことを、まあもともと音楽媒体を、まあ雑誌で関われてたりとか、ウェブメディアをね、作られた、田中総一郎さんとかそうですけど、作られたりとか、もともとずっとカルチャーに造詣のあるお二人が、まあ対談形式でずっと語っていく本でございまして、これ僕まあ今週までに全章を読もうと思ってたんですけど、全然こう読み進められないとか、先週から一つ一つの言葉とか、あと作品の名前とかに止まってしまって、なかなか読み進められなくて不安だみたいな話を先週してたんですけど、結局第2章の途中までしか読めずにですね。なので今回は第1章のところも全般的に読んでの感想みたいなところを語っていこうと思ってるんですけど、
はい。
この第1章のテーマが、まあ、レディー・ガガとピッチフォークの時代と言っていて、いわゆるその、今の2020年代にも音楽につながるような流れ、まあ、社会的なそのメッセージを含めて、それをいかにして表現として昇華してきたのかとか、あとは音楽としてどういうリズムが評価されて、どういう曲調のものが評価されてきたのかであるとか、あと、まあ、レディー・ガガっていうのはその、なんていうんですかね、自己表現、自分のそのマイノリティの、まあ、困っている状況みたいなものを、まあ、プレゼンスする歌唱とか音楽の中でとか歌詞の中で、世の中に知らしめる上で、まあ、大きな働きをした、まあ、その後にも、まあ、テイラー・スウィフトとかいろんな流れができるところの一番源流にいるのがレディー・ガガなんじゃないかみたいな話で、そのレディー・ガガから至るその女性ミュージシャンとか、黒人の、ね、ミュージシャンの方とかを中心としたその流れみたいなことを一つ一つ説明してくれて、なるほどって、僕はこの2010年から2019年における特に海外の音楽、あんまり最近洋楽っていう言い方をしないらしいんですけど、日本以外の音楽っていうものはあまり触れてこなかったので、本当作品単位でも名前は知ってるんですって、カニエ・ウェストとかチャンス・ザ・ラッパーとか、あとマリアナ・グランデとか、あと、ジャスティン・ビーバーとかね、名前は知ってるんだけど、それぞれがまあ本当にこの本の中にも書いてあるんですけど、点になっていて、その楽曲単位では例えばテイラー・スウィフトのこの曲はテラス・ハウスのテーマソングになってるか知ってるんだけど、彼女がどういう文脈で世の中に出てきて、どういう文脈で世の中で評価されるに至ってそういう曲を出してきて、ある種自分自身の過去の恋愛遍歴みたいなものを社会的なその問題と絡めて楽曲で提案して、それをまあ MB も含めて総合表現として出していくみたいな、そこら辺の流れっていうのはなかなか日本のところまで届いていないっていうか、まあ掘れば多分調べられることなんだけど、わざわざ掘らずに単発のその音楽曲だけで評価しているっていう現状があったりする中で、そこを改めて2010年から2019年においてどういうことが起きたのかっていうことを、まあこの章では基本的に音楽、しかも2010年代後半においては主にラップミュージック、まあ日本ではヒップホップって言われ方するんですけど、まあもっと幅広い、ヒップホップ文脈だけではない、もっと幅広い意味でのラップ ップミュージックっていうのがどうなったのかっていうのは章を分けてね、第2章の方で語っているので、この第1章の中ではまあレディーガガを中心としてというか、発起一番最初のラインとして考えた時のその後の流れみたいなところの説明であったりとか、あとは音楽メディアとしてのピッチフォークって池田さんご存知です？
いやーちょっと分かんないですね。
結構音楽メディアとしてはまあ有力なというか、海外においてはまあウェブメディアとしてそのいわゆる音楽の批評的な見方、なんか点数をつけて評価するみたいなところをウェブメディアの中では結構率先してやって、結構主流にもなって、そこで年間ランキングとかで選ばれるものが世の中的に向けてみたいな、ある種のそのなんだろうな、覚醒期というか、世に良い音楽を知らしめるためのメディアとしてすごく機能していたものだったんですけど、それがまあある種昔はそういうもの、隠れた優れたものを引っ張り出して強化させる機能を持っていたんだけど、それがどんどんソーシャルメディアが発達していって、いろんな人が発言して、いろんな人が評価して、いろんなこの評価軸みたいなことがどんどんできたことによって、その単独のメディアであるピッチフォークの中でそれの機能として、どんどん弱まっていったみたいな、音楽メディアの歴史みたいなところも含めて、この第一章の中では語られていて、そこら辺僕も音楽好きですけど全然知らない話、レディオヘッドとかね、どういう役割だったのかとかっていうのとか全然知らなかったりしたので、すごく勉強になったし、今のそれこそ日本の中で、あれはそうか、また別か、でも日本の中で活躍してるミュージシャンとかでもね、そこの流れとして通じるところというか、ある種の一つこう、いろんな分岐がある中での一つの脈というか枝にはなっているところはあると思うので、日本の音楽に興味がある人もこれを読んでおくと一つ流れとして見えてくるものはあるんじゃないかなと思いました、そこら辺、第一章だけでもかなり密度が高いし、いろいろと調べながら Spotify とかで検索してちょっと聞きながらみたいなことをやってると、なかなか読書としてすごく時間がかかってしまうんですけど、ここら辺興味がある人はね、読むと面白いんじゃないかなと思います。
なんか音楽とかね、まあ後半は映画もあるでしょうけど、そういうものをもう一度聞き見返したくなる、そういう本でもあるんだね、多分。
そうですね。ちゃんとタイトル書いて、ただね、あんまり意識的にらしいんですけど、注意書きとか書いてなかったりするので、まあ、それは多分自分で調べろってことなんだろうなとは思うんですけどね。ちゃんとタイトルとかも、正確に書いてあるというか、検索しやすいようになってたりするので、それをどんどん見ていって、曲数自体は少ないんですけど、Spotify の中で、プレイリスト、2010s っていうプレイリストを作ってくださってるのもあるので、それとかでもいくつか参照できるものがあったりするかなと思います。でも、全部っていうか、そんなに数を網羅してるわけではないので、限られてはいるんですけど、興味があったらまあ検索できるようになってるんですけど、それを聞いたら本当にキリがないので、途中で僕は諦めて、とりあえず第2章行こうみたいな感じで、でも第2章のラップミュージックの話もっと知らねえなみたいなところでなかなかつまずいてますけど、その先でね、 Spotify とライブネーションの話とか、Netflix の話、その話とか MCU の話あるらしいんで、ここを乗り越えれば一気にいけるんじゃないかなってちょっと期待してます。
真面目だね。
まあ、総合的にカルチャーを僕も意識してみたいというか、今世の中はどういうふうに動いてるのかっていうところをカルチャーを通じてみたいっていうところはあったりするので、その意味でも体系だってこの歴史を振り返れる本って意外と、もっとなんか僕個人的な意見としては、この第1章第2章第3章それぞれで一冊ずつ本出してもいいんじゃねえかぐらいの内容の濃さだったりするんですけど、なかなか、他の本で類似した本もないのが意外なくらい、まああるのかな、語られてるとかもしかしたらあるかもしれないですけど、
まとまってることにね、意味があるのかもしれないし、あと、なんか僕もちらっとテイラー・スウィフトのネットフリックスで出てるドキュメンタリー映画とか見たんですよ。ミス・アメリカーナとか。レディー・ガガもね、そういう意味では、結構、音楽以外でも語られてるものが多いと思うので、なんかそういう、いろんなもので出てるものが まあこの本で全部まとまってるみたいな感じもあるのかもしれないね。
あると思いますね。そうですね、そこら辺の一つの流れが見えるので、うん、テイラー・スウィフトのそのドキュメンタリーを見て、あ、こういうことしてきたんだって興味を持ったら、彼女はどういう流れでどういう世の中においてどういう立ち位置を取ったからこうなってきたのかっていうのことが見えてくる本になってると思うので勉強になりますすごく、
はい。
でですね、まあ、あの、監読したらまたどっかのタイミングで言えたら言おうかなと思うんですけど、ちょっと先になりそうなので、今回はこのぐらいにして、あとはですね、30分読書ですね、30分の方で読んだのが、ちょうど最近買ったばかりのですね、高校演劇人というアフターシックスジャンクションの、によく出てる沢田記者っていう高校演劇大好きな記者さんがですね、作った人が、僕が行った、ラジオエキスポっていうイベントで限定数で発売されまして500円でね。まあ、僕演劇好きなんで、買ってみましてですね、
はい、
僕は今回、まあ、30分で読めたのが最初にある、アフターシックスジャンクションの、パートナーでも日曜日別パートナーである日比さんという TBS のアナウンサーの方のインタビューと、あと沢田さんの、コラムみたいなのをちょっと読んだんですけど、これはですね、日比さんって池江さんご存知ですか？
まあまあアナウンサーさんとしては存じ上げてますけど。
そうですか。僕らそのアフターシックスジャンクションを聞いてる身とすると、まあ国民の孫って言われてたりとかね。
国民の孫。
すごくそう、あのアナウンス技術としてもすごい丁寧なんですけど、なんて言うんだろうな、可愛がりたくなるような感じのキャラクターの人なんですよ、日比さんって。それぞれ曜日別にキャラクターがすごく分かれていて、それもなんかアフターシックスその番組の起用サイドすげえなと思うんですけど、
うん、
まあそのこの メンバーとか5人の曜日パートナーの中でも一番年代が下なのかな。なのでそういう意味でもそういう立ち位置なのかなと思うんですけど、彼女が一番あのアフターシックスジャンクションでも神回として名高い高校演劇特集っていうのがありましてですね、
ほうほうほう、
まあ高校演劇っていうのが今どういう状況になっていてみたいなことを、
はい、
それこそ沢田さんっていう普段は政治部の記者さんなのかな、
はいはいはい、
全然違うジャンルの人なんですけど、まあ、高校演劇が好きで、あの高校演劇も、うん、あの毎年その大会があるので、
はい、
それを総文祭ってね、あのいろんな地域でやっている、毎年あの各地域でやっている全国 の総合文化祭みたいなもの、
はい、
総合演劇祭か高校演劇祭みたいなものに行ってる沢田さんっていう方が、まあ、紹介する特集がありまして、うん、その中であの日比さんが、まあ、高校演劇を、うん、ご自身がやってらっしゃったみたいな話があって、
はいはい、
その時に、まあ、ご自身は暗黒時代っておっしゃってたんですけど、いろいろ挫折とかもあって今も高校演劇をやってる人を見るとちょっと悔しいなと思いがあったりするんですみたいなことは語られていたりしたんです、
はいはいはい、
で思い入れもすごく強くってご自身もまあ演出する側に回ったりとかしてたのかな。
あと日比さんが
特集、そう、あの日比さんがそう演出もしていらっしゃった時期、まあ、あの出演もされたし演出もされた時期もあってみたいなことは語られてたと思うんですけど、今回のインタビューの中ではかなりそのどういう経歴を持ってきたのかっていうこと、子供の頃からの考え方とかどういうふうに演劇と接して、まあ演劇に入ったきっかけと、まあ、高校で、大学に入る前に高校の段階で演劇を辞めてしまった話であるとか、あとはどういう演劇を見てきたかみたいなところが結構詳しく、うん、ロングインタビュー何時ぐらいだろう、これ結構な文字数あるんですよ。
日比さんのファンブックみたいになってるってこと？
本当にサンドバッグになってるっていうよりはすごく楽しそうにというか、この語りの温度感的にすごく語りたくて語りたくてみたいなように見えるんですよ。まあ、質問がやっぱ記者さんだからうまいからなのか、よく
沢田さんが聞いてるんだ。
多分沢田さんじゃないかな。多分沢田さんが聞いてる。基本的にこれ責任編集があの沢田さんなんで、多分沢田さんがインタビューされたんじゃないかなと思うんですけど、めちゃくちゃうまいっていうか、こんなになんて言うんだろう、 いわゆるアナウンサーさんで、アナウンサーさんの本職について聞くなら、これだけのエピソード出てくるけど、うん、学生時代の話とかでこんなに深掘りできるみたいな質問を結構的確にされていて、それに、まあ、すごい丁寧に答えてらっしゃるから、読み進めていく中で、なんていうんだろうな、気持ち的にも上がるというか、熱がこもってくるし、あ、なるほど、そんな聞き方、そんなとこ突っ込むかみたいなところも含めて、すごく、深掘りをされているし、ものすごくそれぞれのステップにおいていろんなことを考えて今の、方向性を考えてらっしゃったんだな。僕はこんな風に学生時代考えて生きてなかったなって、ちょっといろいろと恥ずかしくなる思いもありつつみたいなインタビューだったりしたので、
うん、これだから日比さん特集ってことよね、うん、
そうそう、あのインタビューはそうです。もう日比さんについてですね、日比さんがどういう経歴をたどって、特にまあ高校時代の演劇をどういうふうにやっていたのかっていうところの話がメインですね。
あ、はいはい、
で今どう思ってるかみたいなところがメインのインタビューになってくるので、そこら辺はなんて言うんだろうな、これはどうだろう、日比さんを知らない人が読んで面白いものなのかちょっと自信はないんですけど、僕とかアフターシックスジャンクション聞いてる人だったらね、これはぜひ読んでおくと、また日比さんの
やっぱ日比さんファンブックだよね、これね。
そう、聞き方というか見え方というかが変わってくるところがある。まあ普段はね、やっぱりその進行をするっていうのがパートナーの方メインじゃないですか。
え、あの、その、この日比さんのインタビュー以外のコンテンツもあるんですか、その他の特集も全然全員
ほど分からないんですけど、今回ほとんど日比さんのあれの、ああ一応紹介しますね。じゃあ、はい、日比さんインタビューが、10ページぐらいあります、15、4ページぐらいかな、ありまして、はいはい、沢田記者のコラムが 2,3 ページあって、はいはい、あと青谷真宮さんっていう、うん、青谷さんかな、分かんない、高校演劇をすごく沼のようにハマってやってらっしゃる方のインタビューがあって、
うん、
で、あと、まあ、高校演劇の当事者である高校演劇の顧問の先生とか、コーチさんとか、演劇部の方とかね、そういう方へのインタビューが、高校演劇と私というテーマでありまして、最後に、まあ、テレビ東京プロデューサーの佐久間信之さんの、インタビュー、まあ、高校演劇含めて演劇全体が好きで、最近高校演劇も見てるみたいな話をされている、まあ、ラジオ番組とかもされている佐久間さんへのインタビューみたいな構成です。あと、編集後期か。
じゃあまあちょっと日比さんのやつがインパクトあったけど、まあ全体的に演劇の
30分で読んだのが僕これだったんだよね。あとまあ沢田さんの
すごい押してくるから、もうなんか、はいはい、なるね、
わかる。基本的にそれなので、あのここの30分で読める範囲は、あのアフターシックスジャンクション聞いていて、毎週日比さんのねトーク、まあそこまでご自身のこと語られてないので、それを深掘りするという意味合いではぜひ読んでいただきたいっていうところですし、全体としては高校演劇のいろんな側面について、こういうふうになんか切り取ったあの雑誌とか書籍とか人とかってあんまり見たことなかったので、これまあ今回のみならず全然続けられるネタになってくんじゃないかなと思いますので、澤田さんにはぜひこれをもう聞いてないと思うんですけどね、聞いてらっしゃったらぜひ続けていただきたいな、なんてことを思ってますし、
う
ん、まあ一通りね、
またちょっと演劇ブックとかそういうのとはまた違う感じなんでしょうね、おそらくね。
ですね、やっぱり高校時代のその演劇なんかちょっと違う物語が重なりますよね、やっぱりその人生そのものというか、そのね、うん、青春期の人間関係みたい、まあ、もちろん普通の今の社会人になってからの演劇もそうなのかもしれないけど、よりね、その限定された時期のものだからこそみたいなものはあったりする。単にその作品論として語るというよりは、そのそれぞれの出ている役者である学生さんのどういう、ね、背景があったのかみたいなところも、見る側としては興味あるところになってくるので、うん、そこら辺は結構普通の演劇を語るものとは違う語り口になっているのかなとは思いますかね。
幕が上がる感みたいな。
ちなみに共産は幕結びという漫画がね、はい、裏に広告が出てたりするんで、あ、さすが TBS という感じは、うん、
まあまあね、アトロクって入ってるぐらいですからね。
そうそうそう。でこれで500円でカラーで、うん、なのでカラーでもないか、 いろんな写真とかもいっぱい載ってるんでね、興味ある人、これ、一般発売はするかどうかちょっとまだわからないんですけど、もし、一般流通されたら、まあ、どっかでね、分振りとか出すんじゃないですかね、出すんじゃないかなと思うんで、機会があったらぜひ手に取ってみるといいかなと思いますし、全部読んでみたら、他でも、特にね、この当事者の方、教員の方とか顧問の方のインタビューとか、ちょっと僕は興味あるなというところなので、ここら辺読んだら、次回また共有したいなと思っております。
はい。
ということで、今回30分読書では、一冊か、監読編、監読はしなかったけど、一部ね、第一章だけ読んだんでは、20 Tens という作品。そして、今回30分編では、アトロクの高校演劇人という、冊子について紹介させていただきました。はい。お送りしましたのは、岩崎と。
もう、ロンドンハーツを見ても、笑えんくなってきた。池田でした。
種ラジ、また。